今朝のコラムです。水曜日は DV 防止長崎代表の中田恵子さんです。中田さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
いつもの寄せ川アナウンサーに代わりまして斉藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ります。
今日のテーマはどういった問題でしょうか。
はい、今回はまた起きてしまったストーカー事件ということで、先週起きた長崎のストーカー事件のことをお話ししたいと思います。
はい、1月28日に長崎市の三景台町の路上に止まった車の中で、はい、諫早に住む野中千秋さんが刃物で腹部などを20数箇所も刺されて殺害されました。はい、で現場近くの自宅で元夫が自殺しているのも見つかったというこの事件ですね。
まだ本当に詳しいことが報道もされませんし、明らかにもなってないので、私もこう何とも 今の段階でね、この事件そのものについて言うことはできないんですけれども、はい、ただやっぱ今日は一般論としてですね、ストーカーということについてお話したいと思うんですが、もう長崎の方はねご存知のように2011年の再開事件があって、5年経ったわけですよね。で、あと法律もいろいろ改正されたりもしたし、そして全国的に警察の体制も整えられて、
はい、
でストーカー相談も DV 相談も、県内もそうだし全国的にも増えている、そしてそのことによって確かに救われる人もたくさんいるというのは事実だと思うんですね。でもこんな事件が起きてしまうと、相談してたのになぜとかですね、相談してもダメならどうしたらいいのと飛躍して考える方も多いんじゃないかなって気になってしまいます。
そうですね。
でも基本的にはですね、ストーカーとか DV の被害についてはやはりきちんと相談をするっていうことが、とにかく必要だっていうふうに強調しておきたいんですね。
はい、
で今回の方も被害者の方も警察には相談はされてたけど、警察がストーカー加害者に警告とか禁止命令をしたらどうですかって提案しても、やっぱり相手を刺激するからしたくないっていうふうに言われていたと報道をされてるんですね。だからって言って被害者を責めるわけにも私はいかないと思ってまして、
はい、
警察を責めるわけにもいかないなって気もしてるんですけど ね。今の法律では脅迫とか暴行傷害が適用される場合は別なんですけども、警察が一方的に加害者を検挙して被害者の安全を守るってことは、今のところできないわけですよね。ですから被害を訴えた時に被害者の安全を守りながら同時に加害者に対しても刺激しないような働きかけをして、加害者が感情的になって恨みを募らせたりとかですね、危険な行為に出ないような対策を取る必要があるんですが、
はい、
まだまだその方法は模索中ということなわけですね。被害者の方の方もですね、例えば警察の人から加害者から見つからない場所に一時的な避難したらどうですかとか言われても、やはり、自分の今の生活変えたくないですよね。
そうですよね。お仕事もあったり、暮らしがありますからね。
学校行ってる場合もあるし、お子さんがいるときは子どもの学校もあるとかですね。でそういう毎日の暮らしを変えたくないっていうのは当たり前 で、しかもなんで被害を受けた側がね、自分の方が逃げ隠れしないといけないのかって、腹が立つ思いがすると思うんですよね。そしてまた加害者の危険性を客観的に測るっていうのはとても難しくって、長いこと交際してたり結婚したりしてても分からない場合もあるんですよね。ですから DV とかストーカーは自分だけの判断に頼るのはやっぱりとても危険な面があるっていうこと、そして警察だけでなくいろんな機関に相談をしてですね、知恵を借りたり一時的に保護が必要だって言われたらやっぱりそれも考慮に入れる必要があると思うし、
そうですね、
毎日のことも考えて単独で行動したりとかね、相談なしに行動したりしないことも大事かなっていうふうに、
そうですね。
特に今回の事件ではお子さんをね、元夫に会わせるために連れてったのではないかという報道もあるんですけど、
そうなんですよね。この事件当日は野中さんが子供を連れて元夫 夫を訪ねていると、で子供を預けた後に殺害された可能性が高いというふうに捜査は進んでいるようですね。
ですからこの辺もまだわからないんですけれども、今は全国的に法律とかでですね、国会で親子断絶防止法案とかいうのも上程されることになっていて、離婚後も面会交流をしなければならないという方向に動いてるんですね。でもこれが安全にできるという、こう、なんていうか保証がないまま、いろんなその公的機関とかが介入するとかですね、そういう保証がないまま面会交流をすることが子どもの幸せみたいな、調停とか裁判の結果が増えてるっていうことがとっても気になるんです。
そうですね、DV ですとかストーカーの被害に遭っている方にとっては、その子どもと面会する日時を連絡し合ったりですとか、あるいはその接触すること自体、そこに危険性をはらんでいる可能性もありますからね。
そうなんですね。ですからこのことも今とってもこう心配になっていることの一つなんですね。
そうですね。
どんな理由があってでもですね、ストーカーとか DV をしたりすることっていうのはもう決して許されないって私たち思ってますし、誰かに暴力を振るったりましてね、命を奪うことでその人を自分のものにしようという、そういう、勝手な思い込みなんですけど、本当に愚かだとしか言いようがないと思うんですね。で、たとえ相手を殺害したとしてもですね、その人の命が自分のものになるわけでもないし、人の命ってその人だけのものですし、誰も奪うことも与えることもできないものなんですね。自分のものになるものなんていうのは、たとえ生きていたとしてもですね、何一つないんだってことをどうしてわからないのかといつも思ってるんですね。
そうですね。いや、もう被害者の遺族の方の、コメントで、突然娘を失ったショックで家族全員が憔悴し心を痛めております。今はただ娘の冥福を祈り、静かに天国へ見送ってあげたいというふうにコメントを出されてますけれども、もうなんか痛すぎますね。胸がね、
本当に胸が痛います。本当にそっとしといてあげたいと思う気持ちでいっぱいなんですけどね。
そうですね。
加害者対策っていうのがやはり今とても立ち遅れているので、やっぱりこれからも早急にですね、いろんな分野の専門家が積極的に取り組んでいくことが必要なんじゃないかなっていうふうに思っています。
そうですね。そして今ラジオをお聞きの方でちょっと怖い思いをしている、ストーカーに遭っている、のではないか、DV でちょっと悩んでいるという方は、ぜひ自分一人で何とかしようとしないで、周りの助けを借りる公的機関、警察に相談をするということから始めてほしいですね。
そうですね。とにかく一人で悩まない、諦めない、もうそのことに尽きると思うんですね。
そうですね。ぜひ早い対策を、そしてみんなでそういったことの予防ですとかね、周囲の目で防げるものを防いでいけたらいいなというふうにも思っていますね。はい、今日はどうもありがとうございました。 DV 防止長崎代表の中田恵子さんでした。